こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫、
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は隔週水曜日のエンタメクラブ、今週は、偉人たちを扱いたいと思います。こちら監督がアンドリュー・スコット監督で、山田太一の偉人たちとの夏を原作にした、映画でございます。アキちゃん、初感としていかがでしょうか？
はい、今まで見た中で、前半1時間くらいで、今まで一番ちょっとよくわかんないし、ちょっとつまんないなって思ってたんです。
ありがとうございます。いいぞいいぞ。
そうそうそう。がしかし、いうところですね。
ありがとうございます。じゃあ、あらすじをお願いしてもいいですか？
はい、ロンドンのタワーマンションで暮らすアダムは、12歳の時に交通事故で両親を亡くした40代の脚本家。ある日、幼少期を過ごした郊外の家を訪ねると、そこには30年前に他界した父と母が当時のままの姿で住んでいた。アダムは足しげく実家に通って心満たされるひとときに浸かる一方で、同じマンションの住人である謎めいた青年ハリーと恋に落ちていくというようなあらすじです。
はい、ありがとうございます。そう、これね、一人会の方でも話したし、アキちゃんにこれやりたいと思いますって言った時も話したんですけど、ちょっとね、感想がね、出しにくいというか出にくい話だなと思ったんですよ。
なんかそう言われてみて、そう、前半1時間、確かに何喋ろうかなと思ってたんですが、はい、逆に、最後まで見てね、逆になんで武藤はそう言ったんだろうっていう不思議な気持ちになったんだよね。
私これ、まあ、後味として、アフターさんとかに近いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ゲイである主人公が、それゆえに寂しさを抱えていたりとか、どうしようもない孤独感みたいなものを抱えているっていうストーリー。例えば、ホエールとかとも近いかな。そういう話だと思うので、なんかこういう話って、この自分の胸に来るものだから、この間一人会でお話ししたね、We Live in Time とか、あと、なんだっけ。あれあれ。あ、出てこなくなっちゃった。スーパーノヴァの感想をお話ししたんですけど、あれもどの人がどこの部分に刺さるかによるからさ、感想話すのむずーっていうタイプなんですよ、こういうのって。私の中ではね、この出来事があって、この出来事の時に主人公が変わりましたよねとかっていうのが、なんか、いや、そうな、具体的じゃないというか、ふわーんとシュワーンと変わっていくので、それが分かるか分かんないかって感じじゃないですか。特にこの作品自体も90分ぐらいなんだけど、最初の60分はね、本当にまさにそういう、あ、そういうことかなーっていう、なんか、カッコ仮みたいな、ずーっと最初の60分、カッコ仮でいくんですよね。
なんかずーっと何も把握できないまま進んで、常にさ、その疑問符があるから、いまいちこう没入もできなくて、映画に対して。
なるほどね。
でも、ある時から、そういうことねみたいな、私このあらすじも読まずして入ったんですよ。
なるほどね。あ、そっかそっか、よりそうだよね。
あ、そうそう。どういうことみたいなことだったんだよね。そう、
なるほど。
くらい読まないとね。
いえいえ、なんか最初ね、まあ、ロンドンのタワーマンションに住むアダム、あ、じゃあキャラクターちょっと紹介しますね。アンドリュー・スコットがと、ポール・メスカルが主演で、まあ、アンドリュー・スコットがロンドンのタワーマンションに住んでる脚本家。で、その同じマンションに住んでるハリーですね。ポール・メスカルは、アフターさんとかでおなじみだと思います。で、そこに、これ、ほとんどね、メインキャスト4人、役付きが4人ぐらいしかいないのかな。ジェイミー・ベルが、アンドリュー・スコットの亡くなったはずのお父さんを演じております。リトルダンサー、ビリー・エリオットのジェイミー・ベルです。で、お母さんはクレア・フォイですね。ザ・クラウンとかかな、有名なのは。かと思います。そう、まあ、ロンドンの街から始まって、ロンドンの朝焼けから映画が始まって、で、ハリーと不思議な出会いをします。不思議な出会いをするものの、ハリーとはそこで仲良くならず、ふと、アダムが、もともと両親の家があった場所に帰ると、なんとそこには、 その当時のままの父親と母親の姿がありっていう感じだから、で、しかも私たちはそれを知らないから、え、うん、この男の人、親しげだけど、誰なんだろうってなるんだよね。
そうなのよ。
そう。え、この女の人もすごい親しげだし、なんか子供みたいに扱うけど、誰なんだろうって思うんですよね。
うん、ずっと、それが、だから逆にあらすじ読まなくて面白かったかな。
うん、うん、うん。そうだと思う。私もね、最初わかんない、あらすじ読まずにいたから。
うんうん、
そうそう、わけわかんないよね。
わけわかんないよね。
え、何？怪しい人？何？ってなっちゃうんですよ。で、その手前でハリーとの出会いっていうのがあるんですけど、ハリーとアダムはたまたま同じマンションに住んでいて、すごい孤独感を二人とも抱えていて、ハリーがね、アダムのところにやってくるんですよね。ちょっとさっき、うん、下の公園で見かけたけど、ここに住んでる人だよね。ちょっと飲まないって言うんだけど、なんかハリーがまたさ、ちょっと、何薬が決まってんのか、や、うん、なんかっていうんだろうな、酔っ払ってんのか分かんないけど、なんかちょっと不思議な人で、ちょっとその時は拒絶しちゃうんですよね。
はい、そう。その私が前半嫌だったのは、ハリーのキャラクターが好きじゃなかったんだよね。その訪問したタイミングの、うんうんうん、あ、もうこいつと関わると絶対乱されるわって思うタイプがうまく出てるじゃないですか。
そうそう。何こいつって思うんだよ、最初。不穏なんだよね。
そうそうそう、うん、
だからその不穏なまま、2人目3人目の登場人物が出てきて、え、こっちも不穏意味わかんねえしっていうカッコ仮状態、あ、もしかして両親なのかなとかっていうカッコ仮状態で、うんうん、その後ロンドンに戻っていってハリーとまた仲良くなっていくんだけどっていう感じなんですよね。
はい。
じゃあここからはネタバレありでね、感想を話していきたいと思うんですけど、ちなみにどうでしたか？なんか印象に残ったキャラクターとかいました？やっぱハリーかな。
そうね、うん、でもやっぱり印象に残ったキャラクターというか、うん、シーンで言うと、うん、私はやっぱり家族のシーンになるので、うんうんうん、ハリーというよりかは母親の方かな、
うん、
になんか共感というか思い感情が乗っかった気がしますね、
うん、ちなみにお母さんとのどういう会話とかどういうシーンでそう思ったんだろう。
あ、そうだな、最初はやっぱりこうお母さんに、うん、自分がゲイだってカミングアウトするシーンが、
うん、
なんだろう、まあ時代背景で、お母さんがなんかよく分かってない、え、そうなのみたいな、え、うん、なんかいじめられないのみたいな、
うん、
なんかそういうこう、そう、同性愛者の方がどういうものなのかっていう、こう多分知識がなくてわからない、
うん、
なんか受け入れたくないっていうよりかは受け入れられない、よくわかんないからみたいな感情と、あとはなんかシンプルに息子がそれで嫌な思いをしないかとか、
うんうん、
なんか一生孤独になっちゃう心配、
うん、寂しくないのって、エイズとか大丈夫なのって、あの病気はって言うんだよね、エイズって言わずに、
うんうん、そうだね、うん、そうそう、わかるなと思って、
うん、
なんか子供がちょっと人とは違うっていうところに対して、
うん、
なんかもうし単純に心配、
うん、
で、なんかそれを素直に受け止められないような気持ちっていうのは、なんか、うん、共感するなと思ったし、
うん、この親が12歳の時にね、2人とも車の事故で亡くなってるからカミングアウトすることができなかったんだよね、
うんうん、
だったからここの、なんだろう、まあ、アダムのゴースト世界というかアダムの想像の世界の中での、もしあり得たとしたらあったかもしれないっていう想像の中でのカミングアウトシーンなんだけど、お母さんは時間が止まってるんだよね、やっぱり。その亡くなった時から。その亡くなった時の背景としては、うん、まあ、イギリスでね、同性婚を認められたのは2014年なんですけど、このアダムが40歳だから、40歳ってことは1970年代生まれとかかな。
あ、そっか、同性婚が認められてるっていうことなんだね。
そう、2014年にはね。ただ、そのアダムが生まれたタイミングでは、生まれたタイミングとかそのあたりでは、うんうん、サッチャー政権はもうとっくに終わってると思うんですけど、サッチャー政権下では、違法だったんだよね。だから、 すごくあれが、なんだっけ、強制する。ゲイは治せるっていうことで強制するとか、そういうのも結構向きとしてあったから、すごい排除する動きがね、その時は強かったんだよね。
うんうん、
そうだったからこそ、お母さんは、まあ、寂しくないのとか、いじめられないのっていうのが、心配になるっていうこともあったでしょうね。お母さんの若い頃はね、もちろん、もっと当たりも強かったんでしょうしね。
そうだね。なんかそこのね、うん、世代間の差っていうのは、なんかどうしてもしょうがないかなって思うし、うん、まあ、そこをきっかけとして、まあ、この映画の中のお母さんは亡くなっているけれども、うん、きっとね、いろんな、情報をね、今は大丈夫とか、こういうのがあってとかっていうのを、これからきっと、情報として得ていくんだろうとは思うけれども。うん、
そう、なんかもしさ、お母さんが生きてたら、もしかしたら、時代の流れとともに自然とちょっとずつちょっとずつアップデートしたかもしれない。
うん、
それか、もしくはもっとそういった、同性愛、ゲイやクイアに対してのフォビアが強くなってたかもしれない。どうなるかは分かんないんだけど、この、ここでそうだよ、ここで亡くなったからと、時が止まってんだよなっていう、なんだろう、その切なさも同時にこのシーンってあるよね。
確かにね。
ね、なんか、その後のお父さんとの対話もね、良かったですよね。
ああ、そうですね。
うん、
なんかすっごい総じて私はファンタジーだなとは思ったんですけど、うんうんうん、本当にああいう体験ができたらなんか救われる人いっぱいいるんじゃないかなって思って。
いや、そうだよね。
あの時とかさ、
うんうん、
あ、そうだよね、あの時どうだったのとか、うん、まあ結局こう正解が知りたいだけなんだけども、うんうん、でもその会話によって救われることってあるしさ
ね。
ね、
そうなんだよね。
お父さんとね、よかったよね。
うん。お父さんは、アダムが泣いてたことを知ってたんですよね。部屋で泣いてた。だから、うん、お母さんから、お前がゲイだって聞いたけど驚かなかったぞって言うんですよね。
うんうん。
で、その時にさ、お父さんがさ、なんで入ってこなかったのって、部屋に泣いてたの分かってたんだったら、なんで入ってこなかったのって思うじゃないですか。
はいはい。
そしたら、同級生だったらいじめてた だろうしな、みたいなことを言って、アダムも、これはただアダムのすべて作っている世界だから、そうだよね。だからお父さん入ってこなかったんだよね。の答え合わせを、まあ、アダムの頭の中なんだけど、やるっていうね。
ああ、そうかそうか。
そうそう。そのあたりも良かったし。で、そんで多分、あれはさ、アダムは、その後お父さんに泣いて、泣きじゃくってね、抱きしめてもらうんですけど、その時に映ってた鏡の中のアダムは子供なんだよね。
う
ん
う
ん、
そう。
そう、だからそれもさ、小さい頃からそういうふうに思ってたんだろうなって、受け止めてほしかったよね、そうだよねっていう、なんだろう、40歳のアダムじゃなくて、うん、子供の時のアダムのことをね、私たちもその時思うんですよね。
そうですよね。
そう。
で、そこからのね、クリスマスのシーンも、
うんうん、
なんか歌詞に乗っかって、
うんうん、
なんだろう、昔のわだかまりとまでは言ってないとは思うけれども、ちゃんと ね愛されていた、息子だと思うので。
ね、ペットショップボーイズの Always on my mind がかかるんですよね。ツリーの飾り付けをしながら。
うん、もう、なんかストレートな歌詞でね。
そうそう。言えなかったんだけど、マジで君が好きなんだっていうね。君のことが本当に愛してんだって言えないかったんだけどって。だからごめんねっていう歌詞なんだけどね。そう、よかったよね。
そうだよね、あるよね。なんか親の至らなさっていっぱいあるよなって思います。
だってね、親もその時のその場のなんていうの、材料でしかさ判断できないからね。
ね
ー、ね。あとどうですか、なんか印象的なシーンだったりとか、ここのこのあたり共感できたとか、ここ全然意味わかんなかったとか。
まあ、意味わかんなかったのは前半全部、
ね。おー、そうか。そうだよね。なんだこれ、
っていう。私のそう、理解力が悪すぎるっていうのもあるんだけど、そのさ、タイムリープなのかなとも思ったんですよ。
ああ、なるほどね。時間が巻き戻ってるのかなって思ったね。
そうそうそう。うんうん、だからなんか、お母さんのシワとかすごい見ちゃったよね。
ああ、そっか、そっか。
だけど、なんだろう、その、まあ、映像もさ、素敵だから、
うん、
全部ナチュラルじゃない。
そうだよね。
なんか夢なのかなって思わせたり、
うん、
クラブでアダムとハリーが、
うんうん、
これは現実だと思うんだけど、うん、こうね、こう薬をやりながら酔っ払いながらこうハイになってる時から、
うん、
なんかふわっと変わったり、
そうだね、あのなんだっけ、ケタミンかなんか吸った後からはずっと次のシーンに行く時に 目が覚めるんですよね。
うんうん、
そう、目が覚めてまた、現実だと思ってたらまた目が覚めて、また現実だと思ってたらまた目が覚めてっていう、この夢うつつの状態にいるんですよね。
うん、
ただあのクラブのシーンは実はですね、この、はい、まあ実はってほどでもないんですけど、やっぱりあのハリーは亡くなった日に、あ、出会った日に亡くなってたので、
あ、それはなんかどこかで、あ、そかそか、
そうそうそう、あの
日本で耐えられなかったから、ま、
そうそう、あの日本のさ、ブランデーじゃないウイスキー持ってさ、和光って書いてあるさウイスキー持ってってさでその日に多分亡く、あのピンクの服でね、あの服の時に亡くなってるから、うん、あのクラブで出会ったこと全てがアダムの、まあ、想像の世界なんだよね。
なるほどね、
うんうん、
じゃあほとんどがそういうことですね。
そうなんですよ、ほとんどが夢うつつなんですよ。でアダム自身も多分なんだけど狭間にいるんだと思うんだよ。
そう、それがさ、
そう、
あの最後、
うん、
あの見終わった後になんかもういろいろ気になって、
うん、
あの口コミ、口コミ、うんうんうん、あの見てたんですけど、
はい、
そう、どう思います？アダムはやっぱりもう死んでた説？
わかんない、アダムどうだったんだろうね。あのラストの映像だけ言うと、ラストはあのハリーのこと、ハリーの遺体を見つけたアダムがハリーと一緒にね、まあ想像の中ではあるんだけどベッドにいるんですよね。でこの、うんうん、ずっと一緒にいるよって言って、そのままハリーのことを背中からギュッと抱きしめて、ベッドにいる二人をどんどんカメラが遠ざかっていったと思ったら、彼らは星になっていったという最後なんですけど、あれどうだったんだろうね。あれ、
うん、でも確かにその設定だったら、うんうんうん、あのタワーマンションに2人しか住んでないっていう、もう冒頭から私は違和感しかなくて、
でかいしね、
そうそうそうそうなかなかいい、え、タワーマンだけどって感じ。
そう、しかもロンドンのさ、過密都市にさ、
そうそうそうそう、2人
ってことあるかいっていう、多分
あるかい、
うん、ね、そうそう、なんか山田太一のあの偉人たちとの夏はそんな、なんだろうな、ちっちゃいアパートなんですよ。アパートつうか、まあ、ちっちゃいマンションだから、うん、わかる、わかるなっていう感じなんだけど、あのタワマンはでかすぎるっていう。
なんかね、それで2人が、ハリーとアダムがさ、出会うのも、うんうん、あの、もう米粒くらいのお互いの認識じゃん。
いや、そうだよね。そうそう。だからね。
だから、
うん、
人間というよりかは、なんかそういう魂の巡り合いで2人は認識し合ったのかなっていう解釈が。いるかなとも思いました。
あ、そうだ、それもありますよね、きっとね。だってすごい遠くの窓越しで見てたわけだからね。そう、うん、で、うん、このまま窓越しとかリフレクションの話をちょっとしたいと思うんですけど、うん、この映像ですごく効果的に使われてたのが窓だったり鏡だったりっていうのをすごい効果的に使ってて、まず一番最初はアダムがハリーを見つけるのが、彼のことを、まあ、下の公園からマンションを見て彼のことを窓越しに見つけて、でそれに、うん、それを、ハリーが見て彼の部屋にやってくるんだけど、その時も一番最初アダムの頭と、なんだろう、ハリーのが鏡に映っている状態ので画角に収まってて、その時に彼らの視線が全然交差しないんだよね。
あー、面白い。
そう。で、その後も、何度も何度も鏡越しだったりとか、窓越しだったりとかっていうモチーフ、あと、エレベーターの中でずっと連なっていく、なんだろう、残像が連なっていくシーンとか、そういう、うんうん、反射をすごくよく使った、そのモチーフがたくさん出てきて、もしかしたら、なんか、彼自身、ハリー自身も、アダムが自分の気持ちを反射させたものなのかなっていうふうに、もう私は思ったりもしました。実際にはね、ハリーはいた人だけど、その後の実在はさ、出会ってから会ってないですから、なんて言うんだろう、それは彼の中で作ったものだったりするのかなって。
おお、面白い、
うん、そうそう、バスルーム越しのね、鏡とかね、そう、
あー、確かに ね、
そう、はい、映像的にはそういう、なんでしょうね、リフレクションの効果ももちろんなんですけど、あとすっごいしっとりとしたさ、 湿度のある映像なんですよね。
あー、確かに。
そう、それもね、なんか今見てもらうのにいいのかなって。
うん、あの前半1時間ちょっと頑張ってもらって
そうね、
ごめんなさい、私だけかもしれないけど、うん、最後はすごい良かったなって思いました、
うんうん、ね、なんかなんだろうな、喉の奥がギューってなる感じの映画でしたね。
でもなんかいろんな要素が詰め込まれていて、
うんうん、
なんか前半はさ、そのあのゲイ同士のラブストーリーをこれから見るのかなって思ったり、
うんうん、クイアかゲイかみたいな話ね。
あ、そうそうそう、表現のね仕方、あのそうそう、どっちで言えばいいのか分かんないけど
ね、あのあたりもさ、多分さ、なあのお互いの中であるんでしょうね。クイアはまあ上品でフェラーはしない感じがするみたいな。でもクイアは昔はそう昔はなんだっけ、あの差別、あ、無別的な言葉だったから使いたくないみたいな、そういう中年の、うん、まあ、あの都会の孤独感みたいなのを彼は背負ったなんでしょうね、キャラクターだったりもするから、そういう中年ならではのそういう気持ちとかあるんだろうね。
うーん、
今のさ若いクイアはさ、まあ、クイアともゲイともまあ両方言いましょうか、クイアやゲイはあれじゃないですか、なんか割にハッピー表彰が、例えば同じイギリスかな、多分イギリスだと思うんですけど、ハートストッパーとかはさ、割にハッピーな映画というかドラマだったりするじゃない、ネットフリックスにあるんだけど、
うんうん、
だったりするから、また今の立ち位置とはね全然違うだろうなって思いましたね。中年のゲイだからこそ、今までいろんな2014年に法律は変わったけど、それの前の世代を生きてたりとか、あと少し前だったと思うんだけど、レズビアンの女性がバスに乗ってた時にね、あのバスの乗客から暴行されたみたいなニュースも2年ぐらい前かな、まだまだあったりするから、
うん、
だったりするか、まだ全然さ、なんでしょうね、法律が変わってみんなの気持ちも変わったりするところはあるけれども、そうやってヘイトを向けてくる人もいるから、なんだろう、やっぱり同じなんでしょうね、ヘテロと同じ風には語れない部分もたくさんあったりするよねって思いましたね。あの彼のアダムのなんか吐露してる孤独だったり寂しさの話を聞いていると、
そうですね、
うん、ね、イコール彼自身も言ってたけど、ゲイと孤独は関係ないって言ってて、もちろんそれはあると思うんだけど、だから、うん、そういったなんでしょうね、まあその後ハリーのセリフでもあったけど、家族の中でもずっと異質な存在、ストレンジャーだったっていう話をしてたんだけど、
うん、
なんだろう、ずっと枠からはみ出されてる感じっていうのが、このハリー、若い世代であるハリー、多分20代後半ぐらいの設定だと思うんだけど、彼もやっぱり感じてはいるんだよなって思いましたね。
おー、なんかハリーは、うん、家族は生きていているけれども、うんうん、ずっとこう精神的な孤独を抱えていた人で、
うんうん、
逆にアダムは家族がこう物理的に存在としていなかった、
うんうん、
そういった孤独を抱えてた人で、うん、まあ、もちろんね、あの、劇中もあったけど、
うん、
あのその自分の、性的な部分でより孤独を加速させたとは話していたけれども、うんうん、なんかやっぱ精神的な孤独と物理的な孤独っていうと、うん、まあ、ハリーの最後とかを考えると、やっぱ精神的な孤独っていうのをが人間はこう立ち向かうのがきついよなっていうのもなんとなく感じたところでした。
あ、そうだよね、なんかその自分以外の人たちの結束が強ければ強いほどより感じやすいっていうのはきっとあるでしょうしね。
ね、
疎外感が生まれるっていうのはね、なんか普通にしている、普通にいるだけなのに、自分の存在そのものが、その本来だったら受け入れられるであろう自分を作った家族のところに受け入れてもらえない、なんだろうな、心もとなさって感じるよね、きっとね。
あるからこそ求めてしまって、余計こう孤独心を深めていくのかね。
ね、本当にね。
はい、いろんなことをなんか思った、ね、うんうん、なんか感想はいっぱい出てきた映画でした。
よかったです、なんか、はい、泣けましたっていうさ、私この感想泣けましただったからさ、 そうそう。だから良かったです。演者の話をちょっとしてもいいですか？
はい。
この4人がさ、本当にさ、芸達者だからさ、より引き込まれるんですよね。
そうだね。
そうなんだよ。なんかちょうど、去年見たタイミングだと、アンドリュー・スコットね、リプリーっていうドラマに出てたばっかりだから、なんかそっちに引っ張られちゃうかなと思ってたの。そっちのドラマが面白かったから。
うんうん。
だったけど、全然そんなことなくて、こっちのアダムはこっちのアダムだよってなったんですよ。あと、ちゃんと親といるときって、もう40ですよ。アンドリュー・スコットも。うん、なんなら実年齢はもうちょっと高いんだけど、本当に子供の顔に見えるんだよね。
ああ、そうだね。
そう、なんか本当に怯えた子供に見えるから、いや、なんつうんですかね、演技の上手い人が見せる芸達者たちが集まってできた豪華な映画だなとも思いました。
なんか冒頭にさ、うんうん、キャラクターの紹介してくれた時、私はあんまり詳しくないけれども、うん、なんかね、これに出てたとか、うん、言ってくれたから、すごいメンバーがお揃いで作った映画なんだなと思って。
ビリー・エリオットのさ、ジェイミー・ベル、ビリー・エリオット、アキちゃん見たことある？マイ・リトル、あ、マイじゃないや、リトル・ダンサー。
あー、見てない気がしますね。見てない
か。その時ね、12、3とかなんだよね。だから、もう私たちはちっちゃい頃から知ってる子がこんな大きくなってみたいな感じなのよ。
はいはい。
そうそう。うわー、大きくなったーっていう、あのお父さんね。
おうおう。
そうそう。だからね、不思議な感じもあります。あと、ポール・メスカルがね、またしてもなんか、儚げというか、あんなにでっかくて輪郭ががっしりした人なのに、いつかいなくなっちゃうんじゃないかっていう、なんか、儚さを全身に漂わせてる。
うん、ハリーだよね。
そう、ハリーが。
そう、前半はさ、うん、麻薬中の嫌いなタイプと思ってたのに、うん、どんどんその儚さがさ、
うん、
出てきて、不思議なこう空気感をまとったっていうのがすごい上手でしたよね。
うん、そうですね。なんか、本当なんだこいつ、大丈夫かっていうさ、人なんだよね。
うん、うん、うん。
そうなんだけど、まあ、アダムの、想像の中ではあるんだけど、すごく、なんでしょうね、しっかりとした存在として描いてはあるんだけど、この実際としてはすごく儚いっていうね。
はい、
よかったです。こんなところですかね、今日は。
ありがとうございます。はい、今回も
ありがとうございました。じゃあ次の作品を、はい、あきちゃんにねちょっと選んでほしいなと思ってるんです。次は、
ほうほう、
英語が話せるようになりたいと思っている女性の話か、もしくはアメリカの建国の父の話か、どっちにしようかなと思ってたんです。
あ、そういうことね。なんだなんだ。そこから私がチョイスしていいってことね。
うん、そう。この間、あきちゃんとさ、英語が喋れるようにやっぱなりたいって思いましたって、私もその後さ、話したんですけど。
ね、
うん、そうそうそう。
大丈夫だよ、武藤は。
いや、喋れてないよ、全然。
いやいやいや。
そう、どっちがいいかなって。
それで言うのに、
うん、
あ、じゃあでも、
いいよ、どっちでも。
英語が喋れる、このテンション、喋りたいと思ってるこのテンションのままそれ見てみましょうか、
じゃあ。そうしましょう、じゃあ。
はい。
では、再来週のエンタメクラブは、I can speak を扱いたいと思います。
はい。
I can speak は韓国人の、女性、なんかちょっとうるせえババアだなっていう感じのおばあさんなんですけど、おばあさんが英語を喋れるようになりたいと言って、英語を喋れるようにななれるように、なんて言うんですかね、特訓していくんですけれども、まあ、そこには理由があってというお話を見ようと思います。これね、日本での劇場公開が結局いろんな事情があってできなくて、やっと配信で、数年前にやってきたという作品なので、ぜひいろんな人に見てもらいたいと思っていますので、この機会にぜひ I can speak は Amazon プライムで、配信がございます。
はい、
はい、
楽しみです。次も、
はい、よかった。ではじゃあこんなもんですかね。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。 皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。